Today's message is taken from Galatians chapter 1, verses 11 to 12.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙1章の11節と12節だけです。ちょっと待って、wait。コリントの次ですね、ガラテヤ。エペソの前
これ新約だけ持って
きてください、
ね、
新約
大丈夫です。これだけ
な
の
ちょうどね、
ちょうど新約同訳なので
同じかもしれない。
I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up.
兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。
I did not receive it from any man, nor I was taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ.
私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。
The title of today's message is Things I Want to Make Clear About the Gospel.
今日のメッセージのタイトルは、私が福音について明確にしておきたいことという題です。
In today's message, I want to make clear four points about the gospel.
今日のメッセージで私は福音について4つのポイントを明確にしておきたいと思います。
I've seen many people fail to grasp the gospel because they fail on these points.
この4つのポイントを理解していないために福音をつかみきれていない人をたくさん見ます。
If you've been a Christian for a while, you might have seen some people fail on these points also.
長いことクリスチャンでいらっしゃる方は、そういう人を見てこられているかもしれません。
When we share the gospel with others, we have to be clear in our minds that they have not failed on one of these points.
私たちが福音を伝えるときには、私たちの心を明確にし、人々が福音をつかみきれないで終わってしまうようなことにならないようにしなければなりません。
The first point I want to make clear is that the gospel was not made up by man.
一つ目のポイント、福音は人によって作られたものではないということです。
In the second part of verse 11, we read, "It is something that." It is not something that man made up.
先ほど読みました一章の11節に福音は人間によるものではありませんとあります。
The Greek phrase that's used for this, this verse is only ever written by Paul in the Bible. It is S-T-CAT and ropos, which means of human origin.
聖書の中でただ一人パウロが書いているこの文、つまり福音は人間によるものではありませんというこの文はギリシャ語ではエスティカアンスロポスと言います。そして意味は人間による創造ではないです。
The gospel was not a fable.Created by man to teach good morals.
福音は良い道徳を教えるために人が作った作り話ではありません。
It comes from God.
福音は神から来ているのです。
Only if people believe this point have they truly accepted the gospel.
このことを信じる者だけが真に福音をつかむことができるのです。
There must be no doubt in their mind that God's word is truth.
神の言葉は真実だという疑いのない心がなければ掴むことができません。
God's power must give birth to their faith in His word.
神様の力は御言葉を通して各自を信仰へと導くのです。
Not through them logically trying to come to an understanding.
それは各自の論理的理解を通して生まれているものではありません。
Sometimes we can waste so much time trying to persuade people to come to God through logical argument.
時に私たちは論理的議論を通して神様を人々に伝えようとして無駄な時間を費やしてしまいます。
People come to God when He opens their eyes.
人はその目が開かれるとき神様を受け入れるのです。
In 1 Corinthians chapter 2 verse 5,
コリント人への手紙第1:2-5.
So that your faith might not rest on man's wisdom, but on God's power.
1 Corinthians 2:5. それはあなた方が人の知恵によってではなく神の力によって信じるようになるためでした。
God's power gives us no doubt that His word is truth.
神の力が私たち、神の力が私たちに神の言葉は真実であるという確信を与えるのです。
With His power, we can walk in obedience to that truth.
この神の力によって私たちはその真実の中を忠実に歩いていけるのです。
Amen.
Amen.
The second point I want to make clear is it's not a handed down tradition.
2つ目のポイント。福音は引き継いでいく伝統ではないということです。
In the first part of verse 12 it said, I did not receive itFrom any man.
またガラティア人の、先ほどの12節、一章の12節。私はそれを、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、ダメ。私はそれを人間からは受けなかったとあります。
In Paul's case, Christ appeared directly to him and gave him the gospel.
パウロの場合、イエス・キリストは直接彼にその身を表して福音を与えました。
Sometimes God uses human messengers as well, but only through the Holy Spirit can we truly receive the gospel.
時に神様はメッセンジャーとして人を人間を使うこともありますが福音を真に受け入れられるかどうかは唯一聖霊によるものです。
We can't receive the gospel through brainwashing. If we did, it'd be a corrupt gospel.
私たちは洗脳によって福音を受け入れることはできません。もし洗脳によるのならそれは邪悪な本物でない福音です。
That's how cults come about. They try to get people to believe the gospel through brainwashing.
洗脳によって福音を信じさせようとするのがカルトであって、それは結果的に福音の中の本質がすべて失われてしまいます。しまうのです。
Eventually, the whole essence of the gospel is lost from that group.
福音を福 音を世代継承のためのある種の儀式伝統として変えてしまっているグループもあります。
Other groups turn the gospel into some kind of ritual and tradition that they hand down over generations.
ごめん、あ、言ってた。そう、うん、福音を世代継承のためのある種儀式伝統として勝手に変えてしまっているグループもあります。
You can see this in traditional denominations.
これを伝統的な宗派の中に見ることができます。
The message sounds like the gospel, but there's no life there.
そのメッセージ、そこでのメッセージは、あたかも福音であるかのように聞こえますが、そこに命はないのです。
They are the same as the Pharisees when Jesus was on earth.
それはまるでキリストが地上にまだおられた時のパリサイ人のようでもあります。
We can read about this in Mark chapter 7 verses 5 to 8.
マルコの7章を見てください。マルコの7章、5節から8節。マルコはマシュー・マルコですね。マルコの7章の7章の5節から8節を見ましょう。
So the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, Why don't your disciples live according to the tradition of their elders?Instead of eating their food with unclean hands.
パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。
He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
イエスは彼らに言われた。預言者イザヤはあなた方偽善者についてこう預言をしていてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。
They worship me in vain. Their teaching are but rules taught by men.
あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。
You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men.
あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。
Okay, the third point I want to, the third misunderstanding about the gospel I want to make clear is it's not just something we can gain by study alone.
3つ目のポイント、福音は勉強するだけでつかめるものではないということです。
Please don't misunderstand me. There is much value in studying the word of God or going to Bible college.
どうか私の言ってることを間違って取らないでください。御言葉を学ぶこと、神学校に行くことはとても大事なことです。
However, without God in your life and His Holy Spirit enabling you, any amount of study of His Word will be ultimately fruitless.
ただ、毎日神様と共に生き、聖霊によって学ぶのでなければ、どれほど御言葉を学んだとしても、結局は実を結ばないということです。
I know people that have read the Bible over and over.
私は聖書を何度も何度も読み通した人を知っています。人たちを知っています。
They have much intellectual understanding of it, but it hasn't changed their life one bit.
彼らは聖書の知識を十二分にあってもその人生に何の変化も起こっていないのです。
Some of these people proclaim they are Christian, but they don't act like it.
こういう人たちの中には自分はクリスチャンだと公言する人もいますが行動は伴っていません。
Others say they read it, but they don't believe it, and they like to point out what they think is wrong with it.
また中には聖書を読んでも信じることなくそれよりどこに間違いがあるかを指摘したがる人もいます。
It requires faith to understand the gospel.
福音を理解するというのには信仰が要求されます。
In Hebrews chapter 4 and verse 2,
ヘブル人への手紙 4章2節を見てください。後ろの方ですね。ヘブル人はもう。だいぶ後ろのヘブル人の4章の2節。
For we have also have had the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because those who heard it did not combine it with faith.
Okay.というのは私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったからです。つかなかったためです。
Without faith, no amount of study or teaching will be of value to us.
信仰がなければどれほど御言葉を勉強してもまた教えられても私たちにとってそれは益とはならないのです。
The fourth point that I want to make clear is that the gospel must be received by revelation through Jesus and the Holy Spirit.
4つ目、最後のポイント。それは、福音とは聖霊を通し、キリストによって啓示されるものであるということです。
In the last part of verse 12 of Galatians chapter 1, we see, I received it by revelation from Jesus Christ.
またガラテヤ人の1章の12節に入ります。ポールはこう言っています。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。
パパ、ペン残りた。
The gospel must be revealed to us by Jesus through the Holy Spirit.
福音は聖霊を通してイエス・キリストによって啓示されうるものです。
The Greek word used for revelation is apokalypsis.
ギリシャ語でこの英語の啓示は apokalypsis と言います。
This word is the same as the English word apocalypse, but unfortunately this word has beenmisused in English to mean something negative.
これは英語のもう一つの言葉アポカリプスと同じですけれども残念なことにこの英語の単語はもっと消極的な意味で使われてしまっています。
What the real meaning is the veil of darkness has been taken away.
この言葉の真の意味は暗闇のベールが取り除かれた、暗闇のベールが取り除かれたというものです。
In our sinful nature, we are totally blind to God's truth.
罪深い私たち人間の持つ性質、罪深い私たち人間の持つ性質が神の真実に対して、神の清い真実に対して盲目とさせるのです。
Only when the Holy Spirit takes away the covering from our spiritual eyes can we see God's truth for what it really is.
唯一聖霊が私たち人間の霊的な目、spiritual eyes、霊的な目からベールを取り除いたとき、何が本当に神の真実であるのか見えるようになるのです。
Let's read Ephesians chapter 3 verses 2 to 3.
エペソ3章2節3節を読みましょう。エペソは、ガラティアの次じゃなかったかな。はい。エペソ3章の2と3。3章。
Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you.
あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第についてあなた方は聞いたに違いありません。
That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly.
はじめに手紙に書いたように秘められた計画が啓示によって私に知らされました。
It was a mystery, but it was made known to Paul through revelation.
パウロにとっても福音は秘められたものだったのですが、神の啓示によってその奥義を知ることになったのです。
Until God reveals himself to us, his ways are a mystery.
神のこのようにパウロに起こったように神の啓示があるまでは私たちにとっても神の道は秘められたもの、ミステリーに映るものです。
God has promised to reveal the mystery so that all nations may come to him.
けれども神はその神の奥義を啓示されると約束されました。
Let us close now with the...
それはあらゆる国の人々が神の御国に入るためです。
Let us close now with the following scripture.
次のところをみんなで読んで終わりにしたいと思います。
Romans chapter 16, verse 25-27.
ローマ人の手紙16章最後のところです。最後。ローマ人への手紙16章の最後のところです。16章25、26、27、最後ですね。
Now, to him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery hidden for long ages past.
神は私の福音すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を啓示するものです。
But now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God so that all nations might believe and obey him.
その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため全ての異邦人に知られるようになりました。
To the only wise God be the glory forever through Jesus Christ. Amen.
この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光が世々限りなくありますように。アーメン。アーメン。